幹事報告いたします。東第一グループ岡山ガバナー補佐様より東第一グループ IM ご参加のお礼が来ております。宇津市観光協会様より宇津桜祭りミス押島湖のためのご寄付のお願いが来ております。続きまして宇津商工会議所青年部様より宇津桜祭りぼんぼり設置以来特大1本1万5000円ということで来ております。宇津地区ボート協会様より総会のご案内が来ております。日時が平成31年4月22日月曜日18時30分から場所が宇津グランドホテル会費が5000円です。以上幹事報告です。
こんにちは。最近私あちこち行っていくと一番相談に何ていうか皆さんの相談になるのはこの頻尿なんですよ。おしっこの悩みっていうのは結構皆さん切実な思いをする方があって、それが割とどっちかというと人には言えないけどもやっぱりそれが嫌で睡眠不足になったとか、それが嫌で旅行にも行けないとか、私自身も去年高速道路で、この60にして初めて失禁っていうか次のパーキングまで我慢できないんですよ。
え？後
で行ったね。いや、その後です。東北自動車道で車は止めれないんですけども、ちょっとしたところでやっぱりもう普通は車を止めて高速道路で、危険な状態なんだけども、もうやむを得ず前はそういうふうな感じの時もあるんですけども、なかなかやっぱり昔の場合1時間30分我慢できたものも最近頭におしっこしたいなと思えばさもう我慢ができないんですよ。もう10分我慢するのが精一杯な状態っていうのが出てきているので、それが今テレビなんかで過活動膀胱だとか、まあ男性ですと、まあ、前立腺肥大が影響しているケースもあるし、まあ、女性でも結構おばあちゃん方はそういう失禁、ちょっとくしゃみ引いた、風邪引いたぐらいでもちょっと失禁状態になるっていうことで紙を持つだとかパッドだとかっていうものを一応お求めになる方もいらっしゃるんだけども、これはやっぱり結構人には言えないけども本人にとってはもう非常に我慢できない状態っていうものが一応出てることがあって、ちょっとそれに関しての話を少し続けさせていただきたいと思います。ちょっと文章を読みます。夜中に何回もトイレに起きる、トイレが近い、前より勢いよくで、トイレ、おしっこが出ない、頻尿や残尿感、尿の勢いが弱くなった中高年の男性、すっきりを邪魔するおしっこの悩み、その最大の原因が、男性の場合は前立腺肥大、尿道を取り囲んでいる前立腺が加齢とともに肥大化する病気で、尿道が圧迫されて尿が出にくい、常に残尿感があり、60代では約半分、80ぐらいになるには男性の約8割が前立腺肥大になっているという、まあ若い時は私も実際40代50代にはそんなことはあるわけないじゃないかと、そんなおしっこが漏れるとかおしっこが我慢できないとかってことは実際なかったんだけども、これはやっぱり50、60過ぎてくると少しずつ夜中に2回ぐらいトイレに起きてみたり、なかなか我慢ができないとか、前は便器を壊すほどの勢いがあって、飛び出したものはもう壊れた蛇口じゃないけどもちょろちょろしか出ない状態がやっぱり、あったりするんで、やっぱりこれは、私だけなのかもしれないし、皆さんも少しずつそういった、おしっこの方で悩みがある場合がある場合もあります。そういった話をちょっとしていきたいんですけども、ちょっと読みますね。過活動膀胱、急に我慢ができないような尿意が起こる、トイレが近い、急にトイレに行きたくなる、我慢できずに尿が漏れてしまう、普通前立腺肥大の状態と過活動膀胱の症状になると、 皆さん、トイレ夜中に1回以上起きることがありますか？あ、ありますよね。まあ通常は日中で、自分のおしっこっていうのはだいたい5、6回、日中で5、6回、寝てる間はまあゼロっていうのが正常っていうことになってるんですけども、夜中に1回、2回、起きるようなであれば、それは頻尿状態っていうことが言えるということで、あと、まあ、いろんな原因も調べてみたら、その前立肥大じゃなくても神経、脳卒中だとか脳梗塞、脳の血管障害、またパーキンソンだとかいろんな脊髄の病気によって脳と膀胱の筋肉を結ぶ神経回路に障害が起きるケース、要するに頭でおしっこしたいなと思っても、何ちゅうか、前原さん前ありましたっけ、これ頭でおしっこしたいと思ったから慌てておしっこしようかなと思ったら逆にそれが手間取って、その何ていうか、ないですか、あ、それは失礼しました。そういうような状態、要するに頭でおしっこしたいなっていう気持ちになるんだけども、まあ、実際もうで、まあ、ちょっと言葉悪いけど、もうおしっこしてるような気持ちであって、もう出てるもんだと思ってるんだけども、それがまだ間に合わず、パンツの中にいたっていうような状態がある人もいるかと思うんですけども、そういうことも、要するに、その頭でおしっこしなきゃいけない、我慢しなきゃいけないっていう働きと、膀胱の働きのと、その、なんちゅうか、この神経伝達が、少しずつ加齢とともにうまく、いかないケースが一応ある人と、あとは、さっき言ったように前立腺肥大、要するにこういうちょっとあれですけど前立腺肥大によってもういつも残尿感っていうかおしっこが残ってる状態と、いうことで、来るケース、あと事務局はあれだけど女性の方もどっちかというと加齢や出産によって膀胱子宮尿道が骨盤底筋、が弱くなっていることによって排尿メカニズムがうまく働かなくて過活動膀胱になるっていうケースも、だから奥さん方ももし年齢が高くなってくると骨盤が下がってその骨盤を支えているような筋肉が弱くなってきて、過活動膀胱を起こすケースもあるということで書いてありました。まあ、2ページ目にはいろんな病院等で行かれるとこういった体の検査っていうもので血液検査、肝機能の検査等の検査、脂質の検査、腎機能の検査っていうことで、自分のおしっこは大体どういう状態なのかっていうものも絶えず健康なうちからチェックしていただけるような感じで12ページ、腎機能の検査という項目でやっぱりおしっこによって尿タンパクの状態だとか、尿の血沈、おしっこに血が混じってないかということを一応見たり、そうするとおしっこ系列のその腎臓だとか尿路膀胱等で出血とかがあるのかなとかっていうのも分かるし、あとクレアチニンとか尿酸だとか痛風なんかの時にやっぱりおしっこ一つで、尿酸値が高かったりクレアチニン、まあ、透析の方に向かうような感じのものも一応出てくるから、自分のおしっこはどういう状態かっていうのは、まあ、年に1回2回、ご自分で検査されるのもやっぱり一つの方法だと思いますので、そのさっき言ったおしっこの勢いとかおしっこの色とかおしっこのその数値だとかのも自分のおしっこは自分で管理するような感じでもってなんとか興味を持っていただきたいと思います。もしか前立腺肥大じゃないケースでちょっとあの図で説明させてもらう、排尿状態では膀胱がちょっとちっちゃくなるために尿道が逆にここに尿道括約筋っていう筋肉があるんですけども、それがこっちが上が 収縮してしまうとここが開いてしまうんですよ。だからいつも自分は、蛇口で言えば緩めに締めているような状態で、になってしまうので、これが排尿、おしっこ出す時の状態。逆に蓄尿っていうことでおしっこが溜まってる状態、膀胱がちょっと腫れてるような感じだけど、あとこの尿道括約筋っていうのがピタッと締めてるような状態になってしまうので、やっぱりこの筋肉を絶えず筋トレで鍛えてる方も知り合いで、これはやっぱ筋肉が大事だと。絶えずストレッチしながら、どうしてストレッチしてるんですかって言ったら、食事終わった後に来たら肛門だとか尿道のこの筋肉をしっかり引き締めていくような訓練を絶えず屈伸だとかストレッチだとかでこう締めることによって膀胱がうまく働くんだっていう人もいらっしゃるので、皆さんやっぱりたまにそういった体操、お休みになる前に5分でいいですので、そういった尿道括約筋を鍛えるのも一つだと思います。ちょっと専門的な抗コリン剤だとかそういうのも小説の詳しいんだけども、こういった刺激剤っていう薬もあるんだけども、ただ今何ちゅうか活動膀胱だけの薬を飲んでる人の方が少ないもんで、逆に糖尿だとか血圧の薬と一緒に飲む人もいらっしゃる。そうすると先ほど椅子のところで出た薬の副作用っていうものに対しても割と少し注意深く見守っていかなきゃいけないので、ただ病院等で一応出された薬をそのまま飲んでるのも一番大事なんだけども、ちょっとこれでいいのかしらとかっていうことでもちょっと少し考えてもらいたいっていうのも、この過活動膀胱抗コリン剤だとかっていうのは割と喉が渇いたり便秘になったり眼圧が上がったり眠気が来たり霞が来たりっていう、こういった抗コリン剤過活動膀胱の薬の副作用っていうのも著名に喋る人もいらっしゃる。だから逆に糖尿病だとか血圧だとかっていうものをどんどん水分を取りなさいっていう指導を今まではしてるんですよ。糖尿病だから、血圧だからってことで薬と利尿剤と一緒に水分を取って血圧を下げましょう、血糖を出してあげましょうってことなんだけど、抗コリン剤は逆に水分をあまり取っちゃダメだってことになるんですよ。喉渇いても逆に水分を取ることがあんまり影響的には何て言うか、いくら喉が抗コリン剤っていうか過活動膀胱の薬を飲むことで実際結構3割4割の人は喉が渇いてきたなとかっていう人がいる、それだけ飲んでる人にはいいんだけども、それが一緒に風邪薬だとか糖尿病の薬だとか血圧の薬だとかを一緒に併用する場合は余計水は飲まないわけにいかないので、水を飲んでしまう。水を飲んでしまうとおしっこがバンバン出てくる。おしっこバンバン出てくるとまた喉渇いてくるっていう感じの悪循環。そう言ってるうちに睡眠障害なんかが普通出てきたりして、夜中に2時間ぐらいしか一旦目が覚めると2時間ぐらいしか寝れないわと。では安定剤だとか睡眠剤だとかっていうものを服用するケースもある。そうすると余計また喉渇いたりしてくるケースがあって、だから薬も本来抗コリン剤っていうか過活動膀胱だけの薬飲んでる分にはいいんだけども、往々にしてやっぱりいろんな薬と組み合わせて体の状態で出すケースが多いので、それによって副作用とまで感じない人もいらっしゃるけども、十分これが人によっては個人差があってこれは副作用だっていうふうにしておっしゃってくる人もいらっしゃるし、そういった意味で皆さんもその辺気をつけて服用するような感じでお願いしたいということで、一応出ております。あとは同じように便秘だとか緑内障だとか眼圧がだんだん上がるのかっていうことも一応話したい面もあるんですけども、ただあまり久々に来てあんまりあだこだ喋ってもまだみっともない話もあるので、 まあまあ、今日はおしっこの方でみんな、私もそうですけども、皆さんも少しずつやっぱりちょっと気になる時があれば、おしっこのその出だとか、1日におしっこは何回ぐらい行くのかな、夜中に1回起きるのかな、逆にたまに年に1回血液の検査と一緒におしっこの検査すると結構尿酸が出てたよとか、あとはそのまま行くと腎臓に負担になってるよとかっていうケースも時としてあると思うので、まあその辺を気をつけながら自分のおしっこは自分で管理していこうよという話で、一応終わりたいということで、何かご質問とかがあればお答えしますけど、すいません、大変拙い話で、ご迷惑かけましたけども、そういうことで失礼させていただきます。どうもありがとうございました。
本日の例会を閉じたいと思います。